このセミナーの総テーマは真理は勝利するということです。で、サブタイトルは世界戦争と日本戦略。黙示録13章に海から一匹の獣が登ってきた。これ頭には神の名を汚す数々の名があったって言うんですね。そしてその獣の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。まだ完全に治っていません。この致命的な傷が治ってしまったら、そこで全地の人々は驚き恐れてその獣に従い、その獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵しようか、誰がこのこれと戦うことができようかってんですね。全地の人々がこの獣を驚き恐れるっていうんですから、全世界の人々ですね。この驚き恐れてという言葉はもう一つの意味がある。全世界の人々がその獣を称賛する。この獣は誰ですか？もうセブンスデーアドベンチャーよく知ってます。ローマ法王教、世界の最大の巨大な組織ですね。宗教権力と政治権力を持つ組織。その致命的な傷は1798年に受けて、まだ治り始めたんですよ、1929年から。しかしまだ完全に治っていません。これが、傷が完全に治ってしまうと、全世界の人々が獣を拝むという、驚き恐れて獣に従う。拝むということと、そして従うということ、これはローマ法王教という人は我々よく知ってます。はい、ローマ法王教の日本戦略を考える前に、もうさっといきます。日本はもともと神道なんですね。及川先生によりますと、神道は文句なしに日本固有の宗教。これはわかります。神道は自然崇拝。八百万の神々を拝んでいる。ですね。そう。だけれども、実を言うと外来の宗教と言わざるを得ないのが実態のようですと書いてある。古来の神道と外来の宗教がある、神道があるというんですね。で、この自然崇拝の中で、まあ、様々な自然、生物、鉱物、もういろんなもの、岩、山、木、様々なものを拝んでいますが、一番主神というのはアマテラス大御神。太陽を擬人化した神と言われているんです。で、天皇家はその子孫と言われているんですね。古来の神道があり、それから外来日本にやってきた、また宗教というのがあって、これが融合し、混合し、混ざり合っていくんです。いろいろ日本の宗教のことからまず考えてみたら、これ複雑なこと。日本歴史そのものがですね、捏造されて、粉刷されて、そして創作されて、変容して、変質している。もう本当に複雑です。日本の宗教もそうですが、で、やがて失われたイスラエル十部族が日本に来ている。このイスラエル十二部族というのは、実は紀元前722年に、アッシリア帝国が北部イスラエル民族をね、滅ぼしますね。そして世界に散っていきます。で、そのイスラエル十部族が忽然と消えたんですが、どこに行ったかわからないけれども、十部族は日本に来ているという研究がもうたくさん今なされています。非常に面白いんだが、そんな時間ありません。ね、で、これ申命記4章の27節。なぜ散らされていったかというと、偶像礼拝に陥っていった。ね、で、周囲の特選の神の民であったけれども、この周囲の国々のバール礼拝、太陽礼拝、それからアシュタルテ礼拝、それからアシュラ像を拝むモロクの神、様々な神を取り入れて、神様安息日を無視してしたので国々に散らされていくんですね。そして、あなたの先祖も知らない国に移される。 木や石で作った他の神々に仕えている。日本でまさにそういうことが起こっているんですね。で、久保有松先生はこういうことの研究の第一人者ですが、こう言っている。日本の神道は古代イスラエルから来たとの考えに満たされたとき、感激で夜も眠れませんでした。古代イスラエルから来ているルーツはイスラエルにあると信じている人たちたくさんいるんです。で、いろんな証拠が確かにある。しかし偶像化されたイスラエルであったんですね。で、その次、3番目に、初代教会、原始キリスト教が日本に早くも199年には来ているという証拠があると言われています。疑い深いトマスは、51年にインドに来ている。そして、中国に行って、またインドでね、殉教していくんですね。そして、非常なスピードで初代教会でさえも各地に散らばって、そして福音を伝えていきます。やがて、原始キリスト教は日本に来て、どうなったか。神道、あるいは、仏教はまだありませんからね、仏教は。どういうふうにそう、こう、隠蔽されて、こう、姿を消したのか、この辺がわからないんですが、研究した方は知らせてください。4番目に、ネストリウス派が、これは、中国に来て、景教と呼ばれるんです。このネストリウス派というのは、カトリック教会が2つに分かれて、そして、教理上の問題で分かれて、割と純粋なキリスト教を持ってきて、そして中国で景教、世を照らす、この素晴らしい教えとして景教と呼ばれて、中国で皇帝はじめ国こぞってこの景教を受け入れた時があったんです。そして5番目に、日本の仏教が来たのが紀元後538年、この日本に来た仏教はすでにインドで、釈迦の仏教からもうかなり外れた仏教になっていたんです。もうだから仏教は、久保有松先生は混合宗教だと言います。太陽崇拝、バラモン教、キリスト教、ゾロアスター教、混合宗教。そしてやがて中国に行って変質していきます。また中国に行ったらね、死人礼拝、死んだ人のために祈るとかいうものがこうあって、中国で変質していくんですね。そう。だから、日本の宗教はですね、混合、粉殺、捏造、削除、隠蔽されて、隠されてる。編纂され、創作され、変容して変質されてるってんですね。ね、仏教はもう本当に、釈迦が教えてないこと、今、たくさん教えてる。それはちょうどカトリックがイエス・キリストが教えられなかったことを様々教えてるようなものです。非常に似ています。混合宗教であることが歴然としてるって言うんですね。例えば、面白い。これ、研究したら面白いです。仏教はキリスト教をインドでですよ、真似て、そしてもうあの当時ね、仏教はもう非常に形式化して冷たくてみんな飽き飽きしてるところに、キリスト教がやってきて、そして仏教がキリスト教からいろいろ取り入れるんです。非常に似たことがあります。で、原始仏教は無神論であったんですね。仏教は多くキリスト教からの影響を受けた。対日如来、光明があまねく一切を照らすといって、中国で景教と変わっていくんです。で、無神論であったはずですけれども、神的存在者、阿弥陀仏が、絶対者がおられるというふうに仏教の中に入ってきます。浄土という代わりに、天国という代わりに浄土という言葉を使ったり、ね。そして罪の思想なんて仏教にありませんでした。そして 降誕、十字架、復活、再臨の思想も仏教の中に入れられてきたんです。たくさんある。だって一つ面白いから。色は匂いの治療ぬろうというね。これ誰が作ったか。弘法大師か空海かと言われていますけれども、はっきりしません。まだはっきりしません。これ見てください。色は匂いの治療ぬろう。我が世たれぞ常ならん。ね。海の奥山峡を越えて浅き夢見し永もせずという有名な歌がありますが、これ、ここ赤いところ、イ、エ、ス、イエスとなっています。そして一番最初のこの、こちらのが右側、とがなくて死す。罪がなかったお方が、イエスが罪がないのに死んでいったということね。普通の人に分からんように隠蔽して、こういうふうに歌にしているんです。一つの。で、6番目に、もう急いでいきますよ。やがて、1549年。これはね、いちごよく食べると覚えたり、キリスト教が日本に初めて来たと、言われたのが1549年だと言われていますが、これは大間違い。ずっと前にもう紀元199年には原始キリスト教が日本に来ていたんです。で、ザビエルも、フランシスコ・ザビエルも知ってました。で、このイエズス会が日本に来た目的は何かというと、日本占領する、植民地化することであったんです。で、日本人に順調な通商貿易、貿易でね、日本にないものを大砲、香水、奥方様のいろんなものを喜ばれるのを持ってきて、で、貿易を始めて日本を喜ばせようとする。二番目、科学、文学、宗教の分野で新しいアイデアを持ち込んでくる。カトリシズムに人々は改宗し始める。こんなの初めてだと言ってね、カトリックに改宗し始めてる。で、改宗者たちは金融的、政治的、経済的な成功と発展に赴くんです。だから今までこれでしたからね、剣。ね、日本とで戦って。各藩で争いがあった。けども、飛び道具が来て、もうそれが欲しくて、織田信長はそれでものすごい金持ちになるんですね。もし、イエズス会の望みに応じない者は断たれる。最後はその国を宗教的に、経済的に、政治的に乗っ取ることだって。日本を。支配者が危険を感じたら攻撃に出るということだった。実際にザビエルは日本占領失敗したので中国に行った、シナに。そこで今度は軍事的な方法で日本を占領したけれども、死んでしまった。ね、戦国時代、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、そして徳川家康で終わらないで、徳川家光になって鎖国命令が実際になされるんですね。そう。鎖国命令を最終的に出したのは徳川、何でした？家光。はい。そして1637年に島原の乱という日本最大の一揆が起こったんですね。で、その後、イエズス会は黙っていなかったんです。ね、200年以上、イエズス会の宣教師を全部祖国に返して、そして、200年以上経って、ある人は250年と言いますが、1854年にペリー総督が、提督が日本にやってくるんです。で、先ほど話したように、ペリー総督は沖縄に来て香港に行って、そして日本によって沖縄に来て、そしてアメリカに、沖縄は極東のもう一番いい米軍基地になると報告したんですね。で、日本の宗教をちょっとまとめてみます。もともと日本のね、古来のいわゆる、神道がありまして、様々な自然、鉱物、生物、もうアミニズムと言いますが、シャーマニズム、そういうのがあったんですが、イスラエル十部族が日本にやってきてるんですね。 はい、そしてその後原始キリスト教が紀元199年にやってくるんです。そしてネストリアンといって中国で景教と変えられて、日本にやってくる。この景教が日本歴史に大きな影響を与えました。そして、これは538年、紀元538年に仏教がやってくるんです、日本に。538年ずっと。ある人は仏教が先に来たというんですけれども、キリスト教が、原始キリスト教は 先に来てて、景教も先に来ていたんですね。そして、フランシスコ・ザビエルが1549年に入ってきます。そして徳川家光が イエズス会の宣教師を全部返して鎖国となります。200年以上、ね、返すんですね。そしてその後で1850年ペリー提督が来日します。その後でプロテスタントが1859年入ってくるんです。さて、大総統のこのイエズス会について、最も的確に正確に描写しているのは、各時代の大総統上巻の293ページから、ね、この宗教改革をに対抗して、宗教改革を潰すために、創設されたのがイエズス会、イグナチウス・ロヨラという人でありましたね。そう、これはもう私アンカーにも、もう何回も何回も引用しますので、読む必要がないかと思いますけれども、ここちょっと、キリストの福音はその信者たちに危険を冒し、苦難に耐え、寒さ、飢え、老苦、貧困にもめげず、真理の旗を掲げ、拷問も投獄も家計も恐れない力を与えた。彼らは、ロイラはそれを知ってたんです。だから、キリスト教を潰すためには、それを真似てやらないといけないと彼は感じたんですね。で、そのイグナチウス・ロヨラと、フランシスコ・ザビエル、この二人が中心で、7人の人が結束して、イエズス会というのを作ったんですね。で、その一番トップの一人、フランシスコ・ザビエルが日本にやってきたんです。この勢力に、キリスト教に対抗するために、イエズス会は、その会員を狂信的にさせ、同様の危険に耐えるように、どんな貧しさにも迫害にも危険にも耐えるように、またあらゆる欺瞞の武器を持って真理の力に対抗するようにさせた。彼らはどんな犯罪を犯しても罪にならず、どんな欺瞞を行っても構わず、どんな偽装も分けなくできた。彼らは一生の間貧困と貧しくして、イエス様みたいに真似て質素な生活を送ることを誓ってだが、その目的とするところは、ここが大事、富と権力の獲得、その次プロテスタント主義を覆すこと、その次法王至上権を復興すること、ね、まとめるとイエス会の目的は、一つ富の獲得。メア先生も言っておられたけどね、黙示録17章18章を見ると、世界で最も富を持っているのはローマ法教であるということがわかります。で、それを暴露している人がいるんですね。富の獲得。そして権力の獲得。権力。それを日本でやろうとしたけれども失敗しました。3番、プロテスタント主義を覆すこと。プロテスタント主義というのは何ですか？聖書のみが唯一の権威、信仰の自由、良心の自由、信仰の自由、それから万人祭司、そして信仰による義、これがプロテスタントの基盤であったんです。それを覆すこと、 そしてローマ封建の復興すること、というと日本にイエズス会フランシスコ・ザビエルが来た目的は何かというと、日本にローマ法王権を打ち立てることだったんです、ね、確立することであったんです。彼らは、ね、誠意をまとい、誠意牢獄や病院を訪ねて、病人や貧者に奉仕し、世俗を捨てたことを公言し、良い働きをしながら巡回されたイエスの清い名を帯びていた真似るんです。真似る。この潔白な外観の陰にしばしば極悪非道な目的が隠されていた。目的は手段を正当化するというのが会の基本原則であった点です、ね、イエス会の二つの面がある。徹底した善行、奉仕、ね、そしてもう一つは残虐性。見えませんね。残虐性。イスラム教はあの残虐行為どこから学んだかというと、十字軍から学んだそうですよ、はい、で彼らはね、国政にまで、国の政治にまで手を伸ばし、国王の顧問の地位について国家の政策をまとめる、人々の様子を探るためにそのしもべとなった。彼らは王侯、貴族の貴族、王侯、ね、王族の子弟のために大学を設立する。一般の国民のための学校を建てる。一般の国民、日本でこういうことが行われているでしょうか。ね、そう。そしてイエズス会が、行くところへはどこへ、どこでも法王権が勢力を回復した。一回フランシスコ・ザビエル失敗しましたね。鎖国になりましたね。そしてペリー総督フリーメイソンを送って、やがてイエズス会が日本に入ってくるんです。堂々と。だからイエズス会が行くところはどこへ、どこでも法王権が勢力を回復するというんだから、日本で必ずそういうふうになるということが間違いありませんね。まあこれはペリー提督です。で、1868年、フリーメイソンの博愛、自由、平等という思想のもとに、日本はもう自由主義になった。何でもええじゃないか、何でもええじゃないかって言ってね、いう踊り運動が日本各地に流行ったんです。何でもええじゃないか運動、騒動ですね。はい、これが上智大学、ソフィア大学とも言いますが、国会議事堂の一番近くにある、私も行ってみましたがね、校門から入っている右側にね、あの上智大学があるんです。世界に並び立つ大学、上智大学ですね。はい、このイエズス会のこれはロゴマークです。IHS というの。このマークが上智大学の建物にあったんです。僕は怖くなってさっさと帰ってきましたけども。ね。日本で一番学校を持っているのはローマ法王教です。見てください。これもここ見なくていいからね。ここね、短期大学専攻科合計20。高等学校、ね、は合計114、中学校98、小学校初等科54、幼稚園548、セブンステイアドベンチストは大学いくつ持ってますか？一つ。高校は一つ。中学校は三つ。ね。そう。カトリックの日本戦略。これは、インテリ階級を通して占領するのが、彼らのやり方であるというんです。上から、 トップダウン、日本は。そう。昭和天皇が皇太子の時にバチカンに行って、そして、謁見したんです。これはもう天皇になってますがね、昭和天皇。皇太子の時に、もうバチカンで謁見した時に、何が語られたかは秘密であると、雑誌に書いてましたね。で、今、日本の皇室は、見てください。今、この方が、あれですね、天皇になってますね。天皇。雅子妃は、聖心女学校卒。カトリックの女学校。これ、美智子妃、ごめんなさい。美智子妃。雅子妃は、小学校、中学校、高等学校、双葉学園を卒業、カトリックの学校を卒業したんですね。はい。これ有名な、日本の有名な方々ですが、国連で活躍した、緒方貞子という方ですね。上智大学の今、顧問していらっしゃる。犬飼美智子。もう。そして、石坂泰造。で、吉田茂もカトリックですよ、皆さん。吉田茂。これ誰ですか？麻生太郎。うん。カトリック信徒です。カトリック信者なんですね。そう。この方は今、政治界に見ないんですけれども、この人もカトリック。で、この人、河野太郎、山本一太、ね、遠藤周作、この人は文学家ですね。作家。で、安倍昭恵って言うんですか、精神女子専門学校卒。安倍総理の奥さん。で、上智大学は国会議事堂のすぐ隣にあると言いましたね。アメリカは、国会議事堂の隣に一番位置しているのはジョージタウン大学。こういう大学、このジョージタウン大学はクリントンがね、出たところですが、ああいうさっき見せた人たちが、このジョージタウンにはね、戦略国際研究センターというのがあるんです。そこで彼ら学んでいるんです。で、今、上智大学の進学教授であったアドルフ・ニコラスという人が新しい全世界のイエズス会の総長に選ばれたんですね。そう、見てください。コルベン・バッハという人がイエズス会の総長であったんです。で、このアドルフ・ニコラスに代わって日本のことをよく知ってる人が全世界のイエズス会の総長になっているんです。ブラックポープと言います。ね、ホワイトポープ。このフランシスコ法王は、総長の言うことを聞かなければならないんですね。で、面白いことに、そう、初めてベネディクト16世から交代したときに、初めてフランシスコ法王は、イエズス会から異例なこととして選ばれた。イエズス会がトップにいるということは本当に異例なことでありました。これも面白い。ね。日本は安倍総理ですね。で、副総理は誰ですか？麻生太郎。カトリック。アメリカは大統領はオバマ大統領。副大統領は誰ですか？ジョー・バイデン。イエズス会。似てますね。うん。そして今、アベノミクスは、日米運命共同体として、しっかり今、もう強力に新世界秩序へと今、ことを進めています。国際社会と一致協力して徹底してテロ撲滅のために戦うと言いました。国際社会の平和のためにとか、もはや一国一国では、平和と安全を守らなくなったから、みんな協力して そして一つの新世界秩序とは言わないけれども、アメリカの大統領はもう新世界秩序という言葉をよく使うんですけど、まだ日本ではその総理はそう言ってません。でこういう人たち、この この人何でした、小泉進次郎、若い議員では最も人気がある、この人が次担うんじゃないかと言われている。ジョージタウン大学出て出身ですね。お父さんがね、ハーバード大学からジョージタウン行けと言って、ジョージタウン大学卒業してるんですね。で、今、我々と、日本で集団自衛権行使、盛んに物議を醸してますね。うん。そして憲法改正しようとしているんです。日本は今、どこに向かっていくでしょうか。バチカンとアメリカは聖なる同盟を結びました。レーガンとヨハネ・ポール2世の時に。ね。バチカンと、で、見てください。ここにオベリスクがありますね。アメリカにも。聖ペテロ寺院の前にもオベリスクがある。で、これは、ワシントン DC の建物。バチカンの建物。よく似てませんか？ね。だから確実に日本の今の動きは急速にもう民を問わないでも新世界秩序に向かっているということ、そしてテロ撲滅のために自衛隊を軍隊のようにしようじゃないかという動きが出てきている。非常に今危険な状態にあるんですね。はい、そういうことで必ず黙示録13章の4節にあるように、また13章の8節にあるように、全地の人々はローマ法教を驚き恐れてその法王教に従うことが今着々目の前で進んでいる。ですから我々はしっかり自分の信念に、確信に、聖書に立って自分の良心の自由を守り抜こうではありませんか。